ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
暖かくなりましたね。いい気持ち。今日は実は今年度の最後の講座ですね。まあ本当はここは山手線のようなものですから、こうなってるんですから、まあ、だから立川から東京駅まで行って中央線で寝て東京駅で終わりで、そうじゃなくて続くので、一応1年間お疲れ様でした。では明日は枝の祝日ですので、それについて福音を読め、まあ、50番は読みません。それはこの間、十字架の道行きをしましたので、ただ福音を少し読んでいただきましょう。ルカ19、28から40まで、ルカの19、あ、9といった19、すみません、19、28から40まで、ルカ19、28から40まで、はい、お願いします。
エルサレムに迎えられる。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登っていかれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない黒羽のつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいでようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ子ロバをほどくのかと言った。二人は主がおいでようなのですと言った。そして子ロバをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んでいかれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。すると、パリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。
ありがとうございます。これは簡単な出来事ですけれども、意味深いものです。でこれを読むと、イエス・キリストはコロバに乗るんですね。つまりロバは貧しい綺麗な馬に乗って、勝利の気持ちで入るんじゃなくて、謙遜に貧しいロバ、そしてその後その上に自分の服をかけイエスを乗せた。そして人々はその後36節、服を道に敷いた。これは王様として認めるという意味だそうです。そしてオリーブ37節、オリーブ山の下りですから、みんな持ってたのはオリーブ。オリーブは平和の意味ですね。平和の意味。 そしてみんながこの37節、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜んで、超えたからかに神に賛美してはる。で、何を言うかというと、メシアが来たという歌ですね。主の名によって来られる方、メシアのこと、メシアとして、で、それを聞いた、あの、祭司長たちと、立法学者などが怒ったんですね。あの、先生、弟子たちを叱ってください。そんなことを言ってはいけない。イエス様は、違います。彼らが言わなければ意思ない。叫ぶんです。つまり、やめられない事実です。私はメシアです。ですから、で、吐いてから、これは書いてないけど、その続きは、キリストは、あの、その神殿を清める。で、商売の場になってたので、人を追い出して、これは祈りの場と清める。ですから、ちょっと揉め事があったみたいけども、出したことではなかったはずです。なぜかというと、神殿の境内はすごく中心的なところで大事なところですから、あのローマ人の兵隊たちはその隣にいたんです。あの壁があってその上に見張っていたんですね。何か、大きな揉め事があればすぐ入って人を逮捕するのために構えてたけれども、何もなかったので、終わりなかったですから大したことはなかった。でも意味は深い。つまりイエス・キリストがメシアとして神殿に入って、神殿は旧約とあの立法とあの時の、ユダヤ教の本部中心、そこに、それが中心になってて、そこに入るのはイエス・キリストはそこに入る。ですからキリストがそこに入って清めるときに、何を清める？キリストは廃止するのではない。旧約聖書と立法を廃止するために来たとは思わないでほしいというんですね。廃止するのではなくて完成するために来たんです。完成するために来た。で、どういうふうに完成するかというと、初心に戻って実行、この形、初心に戻って実行。初心とは何かというと、ユダヤ人たちが、男性が毎日2、3回繰り返さなければならない文章がありますね。聞けイスラエル、心を尽くして、体を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。で、自分を愛するように隣人を愛しなさい。これはシェマというか、この言葉を、これは初心です。神を愛し、人間を、人をと愛し合う。これは初心です。で、彼らが口先では繰り返してたけれども、実行してなかったので、イエス・キリストの完成というのは、初心に戻って実行する、行う。そういうふうに完成、そういう意味で完成する。だから、中にいた人たちは嫌がるんですよ。この人は勝手に私たちの中に入って、自分の何の権威のない、何の権威もない人がここに勝手に入って清めるんです。ですから、このことをしたイエス・キリストが死刑される覚悟の上でしました。絶対彼らがこれを許さない。みんなの前で私はメシアとして入ってこれを清めて、本当それは絶対許せない。だから殺される覚悟の上でここに入りました。まあ、大体この意味ですね。ですから意味深いことですけれども、形としては非常に素直なわけ。まあ、ちょっとこれについて考えましょう。二度と読まなくてもいいので、ミサの時にはいるので考えましょう。 それでは他に移りましょう。ヨハネ8、ヨハネの8章21節から30節まで。ヨハネの8、21から30まで。ヨハネの8、21から30まで。はい、お願いします。
私の行くところにあなたたちは来ることができない。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らがあなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行ったからである。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた。
ありがとうございます。複雑ですね、これは。まずちょっと真ん中から、考えてみましょう。何節か、ここに節が書いてないので、あなたは一体誰ですかと聞かれるんですね。イエス・キリストは、あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということを悟る、そしてわかるでしょう。これをあなたたちは人の子をあげた時、人の子というのはイエス・キリスト自身です。私という意味ですね。人の子は複雑な概念で、まあ、メシア、神に近いメシア、メシアのことです、キリスト。人の子をあげたとき、あげる。キリストがあげられる。いつあげられるかというと、3回ある。一つは、ユダヤ人たちがよくわかるとき、つまり十字架にあげたとき。十字架にあげられる。あと2回あげられるけども、それはユダヤ人たちは認めなかった。2回目は復活。復活の時にもう一度命にあげられる。さらに3番目には御昇天、御昇天、天国に御父にあげられる。 では、あげられると、私があげられるときにあなた方は、私はあるということを信じて、悟って、認めるでしょう。私はあるということは何ですか？この間出たんですね。私はあるというのは、ヘブライ語ではヤハベというんです。ヤハベは日本語で言えば私はあるという変わった文法ですね。変わった、そのヘブライ語にもそうだそうです。口に出せないような言葉みたいですね。私はある、つまり英語で言うと I am 鍵括弧 The I am 鍵括弧終わり、 I am 鍵括弧 The I am 鍵括弧終わり、つまり私は存在そのものです。存在の源、命と愛の源、命と愛そのものです。それはヤハベの意味です。ということは、私があげられるときにあなた方が私が神だということを認めるでしょう。私は神が、私はある、つまり私はヤハベ、神の子。もちろんユダヤ人たちはこれを認めない。私たちは認める、クリスチャンは認める、キリストを信じる人は。これは一点。もう一点は少しまたバックして、どこ、私が行くところにあなたが来ることができないと言っているが、ユダヤ人たちが自殺でもするつもりなのだろうか。ですから私が行くところにはあなた方が来ることはできない。どこへ行くでしょうか。自殺するかもしれませんと思われるほどだったんです。イエス・キリストは、イエス・キリストは自殺するのはおかしくない状態だったんです。つまり行き詰まってたんですね。彼の敵はますます強くなって、彼を殺そうとしてた人も逃げられない、将来性はない。で、自分がますます弱くなって、弟子たちは弱くなって、もう全部うまくいってない。だからもう失敗だから、殺されるよりも自殺した方がいいと思ってるかもしれないと思われたんですね。ですから、かなりやっぱりキリストの表情にもその悲しみも心配が描かれていたみたいですね。ところがイエス・キリストが言うんです。終わり頃飛んで、終わり頃私は、どこ、私を使わせになった方は、最後から五行目ですね。私を使わせになった方は、つまり神様のお父は、私と共にいてくださる。私を一人にしておかない。だからわざわざ私は自殺するわけないんですよ。一人ぽちではない。外では失敗してても、失敗してと思われてても、私を使わしになった神がいつも私と共におられる。決して私を一人にしておかない。ですから神が私と一緒にいるので、どんなつらいことがあっても私は平気、神は一緒にいる。これを真似して学びましょう。 辛い時には辛い時もあるんですね。嬉しい時もそうです。神がいつもそばにいてくださる。これは慰めのもとです。だからイエス・キリストは十字架でエロイ、エロイ、レマ・サバクタニというヘブライ語で、私の神、私の神、私を見捨てないでください。その時には神様はそばにいるということは信じるけれども感じてなかったみたい、一人ぼっちになってたみたい。ですから私を忘れないでくださいということは、私をこの苦しみから自由にして解放してくださいと頼むのではない。苦しんでもいてもそばにいてください。で、あなたが私のそばにいてくださることを感じさせてください。それさえあれば大丈夫です。ですから私自殺するわけないんですよ。神がいつも私のそばにいる。なぜ私とそばにいてくださるかというと、これは大事です。なぜかというと、いつもこの方の御心にかなうことを行うからである。なぜ神がいつも私そばにいるの、私が神がいつもそばにいてくださるということを感じることができるかというと、それはいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。で、御心は何かというと、愛し合いなさいと。愛し合いなさい。神と愛し合って神と仲良く生きる。人間と愛し合って人間と仲良く生きる。自然と愛し合って自然と仲良く生きる。これを行いでもってしてるので、神様が私たちと一緒にいることを感じる。ということは、厳しく言えば、私たちが時々、ああ、神様を感じる、ご生体、春いたい、ああ、神様、時々、思い込みです。もしもね、私たちは愛し合っていなければ、神を感じないでしょう。本当の神を感じない。感じていることは思い込み、自分で作り出す神ですね。神を感じるためにはキリストのように御心にかなうことを行う。御心にかなうことは愛し合おうということです。すなわち、いつも言うように、助け合って分かち合う。もし誰かが困ってても、私は全然その人のことを考えない。それなら愛してない。それなら神を感じない。あなたが感じていることは他のもの、他のことです。偶像です。そして許し合って譲り合う。許し合って譲り合う。誰かが誰かをすごく恨んでいるんだったら、あるいは許したくないから許さないようにする。あるいはこの人の不幸と失敗を望む、それを喜ぶ。そのようなことをしていれば、あなたは愛し合ってないんですね。許し合って譲り合う。また尊敬し合って大切にし合う。尊敬し合って大切にし合う。つまり仲良く生きる。仲良く生きる。これは愛し合うということですね。これは知っているときにもちろん欠点が多いし失敗が多いけども、基本的にこの 御心を行っていれば、あなたが感じることは神です。神を感じる、いつもそばにいてください。ところが神様を感じるために愛し合うことにするということはおかしい。愛し合ってで、結果的に目的ではない。神様を感じるは目的で、人を愛するのは手段ということはおかしい。目的は愛し合う、その人が助かる。その結果として私は神の神を感じて、愛の喜びを感じる、救いを感じる。はい、もう一度読んでいただきましょう。どこですか。ヨハネ8:21-30。
私の行くところにあなたたちは来ることができない。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし、私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを目に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしてはおかない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に参りましょう。ヨハネ10章 31節から42節まで、ヨハネの10、31から42まで。はい、お願いします。
ユダヤ人イエスを拒絶する。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの立法に私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダン川の向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。
ありがとうございます。イエス・キリストが殺されるところだったんです。石で。なぜかというと、あなたは人間なのに自分を神としているからだ。自分が人間なのに、人間なのに自分を神としているからだ。ということは、イエス・キリストは神だと言ってましたね。これはすごく難しい問題です。私たちにとっては、まあ私たちじゃなくて、キリストを知り、キリストは、たくさんの人は、下手すると心の中にもそう思っている人がいるかもしれませんが、イエス・キリストは素晴らしい人間で大好きです。ついていきたい。キリストを信じる。で、キリストは特別な意味で神の子だということも信じる。ただ、キリストは人間で、誠の人間、誠の神だということは信じに行こう。神の子だったら、信じる。神であるということは、人間なのに神である。何これは。これは、あの当時のキリストの時の弟子たちもそれも考えなかった。考えられないことだった。神の子。でも神。ところがイエス・キリスト自身が私が神だと言ってたんですね。だから殺されるんです。そしてこの後、今の朗読されたところ、 イエス・キリストは父が私のうちにあり、私たちにそれを言ってまたさらにまたイエスを捕らえようとした。つまりこの言葉は私が神だということですね。私たちはそれを信じます。どういうふうに信じるのか。だからそこは三位一体という神秘がありますね。神は三つのペルソナ、三つの方で唯一の神、父と子と聖霊の皆によってというんですね。父、御父、子はイエス・キリストで、聖霊はキリストの精神。神は一つ、でも三つの方です。ペルソナ、方というのはペルソナというんですね。ペルソナというのは、イスカイトに、理性と自由のある独立した存在。理性と自由のある独立した存在。父はペルソナ、御子はペルソナ、聖霊もペルソナ。じゃあ三つの神ですか、いや唯一の神。それは神秘、わかりません。でも信じるどうかわかりませんけど、ですからキリストは神の子だけではなくて神である。神は唯一である。だからヨハネ福音書は一番最初の第1章、自分の福音の第福音書の第1章にこう書いてある。初めに言葉は御子イエスですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというんです。言葉は神であった、神の子だけではなくて神であった。説明はしないんです、彼は。説明はまさかわからないんです。でも、キリストが教えてくださったことはこれです。で、私たちはこれを信じます。で、初代教会はこれを受け入れてこれを信じます。誠の人間、誠の神。まあ、理性、考えても、ますますわからなくなるんですけれども、信じることにしましょう。いつかわかるでしょう。ですからここでマルタの言葉がありますね。マルタとマリアのラサロの弟が死んだ時にイエス・キリストが来て遅れてきたので、もう死んでます。でイエス・キリストは彼女を慰めて、私は命である、復活である、私を信じる人は死んでも生きる、このことを信じますかと言われると、彼女は、主よ、あなたの言葉はよくわかりません、でもあなたを信じます、あなたを信じます。この信仰ですね。私たちはキリストの言葉はよくわからない、いつかわかるでしょう、でも今は分からない。いくら考えても分かりませんけれども、キリストを信じる、あなたを信じます。こういうふうに信じましょう。ちょっとこれについて考えましょう。はい、もう少し言いましょう。ですから、父が私のうちにおられ、私が父のうちにいること。きれいな言葉ですね。 父が私のうちにおられ、私が父のうちにいる。この言葉は、私は神だという意味です。だから、これを聞いてユダヤ人たちはまたイエスを殺そうとするんですね。捕らえようとする。この言葉は、私は神だという。ですから、神が私のうちにおられ、私が神のうち、私は神と同じ神だという意味ですね。それで殺されるところだった。この言葉はキリストは本当の意味でこのことは行われ、実現してたけども私たちにも当てはまります。もちろん私たちは神ではないんですけども、私たちは神の子、神に愛されているんです。ですから父が私のうちにおられ、いいですね、神が私のうちにおられ、辛い時にも不安の時にも孤独の時にも父が私のそばにおられる、私のうちにおられる、私が父のうちにいる、私は神に包まれて抱きしめられている、これを感じる。ところが先ほど言ったように、これを感じるために愛し合いなさいという御心を行いを持って果たすべきです。はい、もう一つあります。この箇所にはそれは最後のイエスは再びヨルダンの向こう側に、そこで洗礼者も、この時はもう洗礼者の羽はもう殺されていたんですけれども、そこに教えていたんです。で、彼の、ヨハネの弟子たちはそこにまだたくさんいた。そしてヨハネを知っている人たち。イエス様は実は自分で洗礼を受けた時に、自分もヨハ同じヨルダン川のもうちょっと先のところで、自分で洗礼を授けていたんです。私たちが受ける洗礼ではない、キリストの洗礼ではない、悔い改めの洗礼でした。キリストの洗礼はキリストが死んでから初めて存在するんです。というのは、グラチア、グレイスというのは、救いの恵み。救いの恵みはキリストは死と復活をもって獲得してくださった。まだ信じて、まだ死んでいなかったので、まだそれは授けない。キリストが生きてた時に、ヨハネと同じ洗礼を授けていた、悔い改めの洗礼。ところが、キリストの方が人気があったみらしく、洗礼者ヨハネ のところに行ってた人たちは、結局、イエス・キリストのところに行っていたんです。ということは、この二人、イエスとヨハネの間には、世間的に言えば、ライバルの意識があったと言ってもおかしくない。ライバルの意識。で、ヨハネの弟子たちは、本当のメシアはヨハネだと言ってたんです。キリストの弟子たちは、本当のメシアはイエス、キリストだと言ってた。ですから、ライバルの意識があったと思ってもおかしくない。それにもかかわらず、見てください、ヨハネはキリストが前にいた時に褒めるんです。立てる、この人は私より上、この人は本当の洗礼を授ける、私は誰かやらため、この人はメシアで、メシアだ、褒める、立てるんですね。でイエス・キリストがいないときにも、ここに書いてあるとおり、この人たちのヨハネは、彼がこの方について話したことは全て本当だった。つまり、ヨハネがキリストがそばにいなかったときにも、イエス・キリストを褒めていたんです。イエス・キリストの良いことを褒めていたんです。ですから、ライバルだったならば、私たちだったならば、 イエス・キリストの評判を落とすんですね。で、自分が立つために落とす、足を引っ張る、全然こうしない。イエス・キリストも同じです。イエス・キリストはヨハネを立てる預言者たちの中からナンバーワンですよ。この人は本当の預言者だと本当に褒めていますね。お互いに褒め合うんです。これは立派ですね。私たちもこれをすればいいんです。私たちは大体ちょっとライバルのような人になると、その人の失敗を望む、その失敗を喜ぶ、で自分が上に立ちたい、でその人の悪口を言うんですね。自分で考えるし、そして口にも出す時もあります。ヨハネと戦車ヨハネは決してそんなことしない。褒める。ですから私たちは人の悪口を言わないどころか、人について良いことを言いましょう。人について良いことを言いましょう。悪口はないどころか良いことを言いましょう。無理してベタ褒めで、あれはそうじゃなくて、自然に喜んで、つまり人の成功を喜べる人間になりましょう。人の成功を、失敗の反対、人の成功を喜べるような人間になりましょう。それだったら自然にその人の良いことを話す。もう一度読んでいただきましょう。
ユダヤ人、イエスを拒絶する。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの立法に私は言う。あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったとからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることがあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダン川の向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。
ありがとうございます。少し考えましょう。 では今度は聖書を読まないでもというのは、使いたいこの講座の目的はもちろん聖書を知ること、イエス・キリストを知る、それは一番、そしてキリストの教え、カトリックの教えを説明して分かるということは目的です。でもそれよりも私が望んでいるのは、私たちが良い意味でいい人であって人のために良いことをするということですね。良い意味でいい人である、悪い意味ではなくて、お人よしという意味ではなくて、良い意味でいい人であって人のために良いことをする、おせっかいではなくて、人が助かるために人に仕える姿勢で生きる、これを目的にしているので、この間始めたテーマを終わりたいと思います。テーマは仲直りということだったんですね。これについて考えてました。許し合うけれども、仲直りはもっと根本的なことです。つまり一度許し合ったけれども、まだまだですから、本当に心で心の触れ合いをもう一度生かすためのこのことを考えましょう。仲直りの姿勢、仲直りの姿勢で、時々あの人はあまり喧嘩しない、でもそれにも当てはまります。喧嘩しないけれども精神的に遠ざかってきたかもしれません。空間的には一緒ですけども、精神的には離れてきたかもしれません。これにも当てはまる。あるいは初心から離れてきた、初心から離れてきたというのは、これも考えればいいと思います。私は考えたのは、いろんなポイント、いろんな提案を仲直りができるために、この間途中まで行ったので、今まで言ったことはただ題名だけを言って、それから続けたいと思います。第一の提案は慌てないことです。慌てないでください。なんとかするからなんとかなるのです。二番目は仲直りを深く望むこと、仲直りを深く望むこと。三番目は治らない欠点のあるこの人を受け入れる、治らない欠点のあるこの人を受け入れる。その人の治らない欠点こそ私には嫌い、にとっては嫌いです。でもそれは人間は変わらないですから、なんていうんですか、諦める、諦める。でも冷たい意味の諦めるのではなくて、冷たい意味というのは、この人はどうしようもない人間だから我慢するしかないということは冷たい諦め、冷たく諦めることです。もう一つの意味があります。明らかに見るという意味で諦める、明らかに見る、これが3番目。4番目は相手の立場からも物事を見る、相手の立場からも、なぜこの人はこのことをしたんですか、なぜこんな感情的になっているんですか、その理由がある、それを何がわからないんですか、何が引っかかっているんですか。はい、5番目、信じる。何を信じるかというと、まず自信、自分を信じる、謙虚な自信、自信過剰ではなくて謙虚な自信。それから相手を信じる、相手は心も頭も悪くなる、話せばわかる。で、3番目は二人の絆となっている愛を信じる、 消えたかのように思われる時がありますけれども、煽り立てればもう一度燃えてくるでしょう。6番目は感謝する。その時には喧嘩してる時に感謝するのはわざとらしく思われるので、心を温めるための感謝です。思い出して、この人は今憎いと思っている、この人は私のためにこれもしました、あの時もこれをしてくれた、あの時にもこれ、それを思い出して、ちょっと思い出して心を温めるんです。その感謝。次は今日から始まる、今日これは次は時間を、これはまだ話してないので、これは喧嘩してから、いや、あのことが起こったから話し合う時まで少し時間を置いた方がいいです。時間の長さは一概に言えないんですね。事柄のによるし、喧嘩の事柄にもよるし、二人の性格にもよりますし、二人のその時の精神状態にもよりますので、一概に言えないけれども、時間の長さよりも大切なのはその時間の使い方です。その時間の使い方です。どういうふうに使うのかと。で、二つの使い方があります。浅いところの自分と話して、浅いところの自分はエゴイズムと傲慢によって汚されている自分です。エゴイズムと傲慢によって汚されている自分は浅い自分だとしますね。その浅い自分、自分と話して考える、その問題、その喧嘩、その人について。そうすると喧嘩はますます悪い。いかに私は正しいかって自己弁明が強くなるんですね。自己弁明と個人攻撃になる。いかにこの人はずるい、いかに私は素直か、いかにこの人は正しくないか、いかに私は正しいかということを確認するために時間を使うだけですね。繰り返して、それでますます離れるんです。仮にいつか仲良くなったとしても、もう前とは違う。この人を見すぎちゃった、分析しすぎちゃった、尊敬が弱くなった、信頼感も弱くなる、興味も弱くなるかもしれません。ですから、こういうふうに時間を過ごすのではなくて、この時間の過ごし方がいい。いいですか。今まで言ったこの6つの提案、そしてこれから言うあと2人の、それを背景にして考える。つまり慌てないで感謝の気持ちであったな、つまり今まで言ったことはことを背景にして、この人とこの問題を考える。それなら全然違う、結果は違う。つまり深い自分とその問題を考える。できれば深い自分ということよりも、神様と私が神のうちにおり、神は私のうちにおられる、イエス・キリストが私たちのうちに生きておられる、このイエス・キリストと話す、浅い自分と話せば結局自己弁明と個人攻撃になるんです。深い自分とイエス・キリストと話せば相手の立場からも考えるようになる。そして相手の良いところも考えるようになる。すごく違います。ですからこのような時間の使い方を大切にするのか。8番目は話し合おう。 話や、まず聞いてそれから話して、これも他の時に最近話したので手短に言うんですけども、聞くというのはまず聞くんですね。で、何を聞くべきかというと、まず相手が言ったことを聞く。自分が聞きたいことを聞くのではなくて、相手が言ったことを聞く。言い換えれば、相手に言わせたいことを聞くのではなくて、相手が言ったことを聞いて、最後まで聞いてから、よく分かってから反論したければそのあたりにして、相手が言ったこと、もう一つ、相手が言いたかったことを聞くべきです。相手が言いたかったことを、あのグーテの言葉、相手が何を言ったことよりも何を言いたかったということを理解できない人は子供っぽいと言ってます。何を言った、言葉にこだわりすぎないで、彼が、この人が言いたかったことをなるべく良い方に解釈して聞くべきです。それから相手が感情的になって言い過ぎた話の中から当てはまる部分も聞くべきです。相手が感情的になって大げさに私のことを悪く言うんですね。それは全部聞くべきものではない。ところがその中には真実の部分もある、当てはまる部分もある。それを聞くべきです。削って聞くべきです。もう一つ聞くべきなのは、相手が言いたかったけど言わなかったこと、言わなかったこと、遠慮して言わなかった。もし分かっていれば、相手が遠慮して言わなかった部分も聞くべきです。分からなかったら気にしなくてもいい。そして最後に、よく私を知ってる人で、私を尊敬して愛してくださる人が言うことを聞くべきです。親切に言ってくれることを聞くべきです。怒りの爆発ではない、この人は私の幸せのため、私の成長のために言ってくださる真実。真実は最高の親切です。真実は最高の親切ですが、時々プライドに傷をつけることになるんです。プライドに傷がついても聞くべきです。その話、このように聞くです。そして話す、自分で話すべきです。どういうふうに話すかというと、二人とも違った意見を持ってますね。では自分の意見を絶対的な真理にしないように、自分の意見を絶対的な真理にしないように、ただの意見、お互いに。そして真ん中にある真理を協力的に探求する。真ん中にある隠れている真理を協力的に探求する、追求する。つまり自分の意見を通すということは目的ではない。真実を、真理を見つけること、そのために協力的にする、難しい。なぜ難しいかというと、人間の諸悪の根源は 人間の現在、現在は罪の根源はエゴイズムと傲慢です。エゴイズムと傲慢です。それは諸悪の根源です。で、私たちがこの話し合いができないのはこのため、エゴイストですから、私は自分の意見をどうしたいんですよ。だって得するもん、譲れば損する。どうしても自分の意見を、エゴイストだから。そして傲慢、傲慢、私は間違っていた、あなたは誰だって、それは絶対認めたくない。だから戦争が起こるんですね。エゴイズムと傲慢です。ですから難しけれども、これは本当だ。はい、今度9番。9番、謝り合って譲り合って謝り合って譲り合って前よりも仲良くなる。謝り合って譲り合って前よりも仲良くなる。話し合いと喧嘩の目的は前よりも仲良くなる。で、10番目はもっと愛する。もっと愛する、相手をもっと愛する。愛してればなんとかなる、愛してなければうまくいかない。でも相手を愛することは難しい時もありますね。なるべく愛する、もっと愛する。コンサルタント、心のコンサルタントの誰かがいて、私の妻はもう言葉が多すぎるので、もっと愛しなさい。いや、でもね、でもいつも喧嘩する、いつも思い出せない。もっと愛しなさい。でもね、それは言うのは、でもね、もっと愛しなさい。それしか言わないんです。もっと愛すればできる。愛さなければどうにもならない。はい、少しこれ、じゃこれで終わったと、します。仲直りの話、許し合いと仲直りの話、少し考えましょう。それでは、アベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お体内の子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎えるとき、父と子と聖霊の御名によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また再来週どうぞ。